説教、救い主の上に止まった星、主の元牧師。
今朝聖書で皆さんと共にただ一つのことに集中してみたいと思います。それはマタイ福音書第2章の9節、彼ら東の国の先生術の学者たち、彼らがヘロデ王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。ベツレヘムはエルサレムから南7キロほどのところにあり、東方から彼らをはるかに導いてきた星が幼子イエスの生まれた場所の上に、その星がしっかりととどまったと聖書は書いています。このとどまったと、止まったというこの動詞は、人間の血が生理現象としてこの流れている血が止まる、そういうことがある、あるいは歩いている人が何らかの目的のために歩くのをやめる、止まって歩くのを止めてしまう、止まる、そういう場合にも使われますが、また歩くことを確定する、確立する、決定するという意味にも使われるのであります。つまりここで星が主イエスの上にとどまったということは、単に自然現象としてとどまった止まったというのではなくて、そこに神の意思があったということであります、ね、我々も歩いているときに止まる、突然止まる、そこには何か目的がある、意図がある。神の意図は一体どこにあったんだろうか、神の意思はどこにあるんだろうか。それは神が御子イエスを救い主として確定する、決定する、そういう意図があったということであります。ここに救い主がいるんだということを確定した、そのことを聖書はこの言葉によって言いたいのであります。東方の学者たちは神に導かれて、この幼子救い主に出会った、これがクリスマスであります。神はこの世界の現実、神に背き、神に反抗し、神の戒めを無視して歩んでいるこの世界、この世、悪魔が力を振るっている、その一人はヘロデ王というものに代表されますが、そのただ中にイエス・キリストを救い主として立たせてくださった、この幼子イエスは救い主であると確定してくださった、強く立ててくださった。星が止まったというのは、そこに神の強い意志が表されているのであります。昔イスラエルの民がアラノを旅していたということが、旧約聖書の例えば出エジプト記にも書いてありますね。その旅の様子を描いた出エジプト記の一番最後に40章にこんな記述があります。イスラエルの人々は天幕の生活をしながら旅をしていた、まあ、テントを張って生活をしていたわけでありますが、モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった、雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登るとイスラエルの人々は出発した。旅路に会うときはいつもそうした。雲が離れて登らないときは、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。昼は主の雲が天幕の上にあり、夜は雲の中に日が現れて イスラエルのすべての人に見えたからである、まあ、つまりイスラエルの人たちが旅をしているときに雲が上にあるとですね、そこには神様がいらっしゃるということの印だからとどまっていた。でその雲がどっとこの上の方にですね、天井にこう上げられて雲がなくなると人々は歩き出した、そう書いた。つまり旧約聖書時代にこの雲というのは神の臨在の印であった。この新約聖書においてこの星が神の臨在の印となっていると、そういうふうに受け止めることができると思います、ね、神を知るために私たちに2つの書物が与えられたと16世紀に作られたベルギー新興国は言ってるんですね。一つの書物は何かというと、実はこれは書物ではなくてこの自然という美しい書物が私たちに与えられている。大自然の営みの中に神はその姿こそ表されていませんけれども、素晴らしい巨大なまた能力をそこに表しておられる。自然を研究してみるとそこに神の不思議な力が働いていることが分かってくる。そして作り主なる神を賛美せざるを得なくなってくる。旧約聖書の詩編の中にたくさんのそういう神賛美を表す詩編がありますけれども、例えば我々が知っているあの詩編の第19編にはこうありますね。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくてもその響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。太陽も月も星も大空も山も海も川も、またその中に生きているあらゆる動物、植物、生物、そういったものに私たちは慰められ、癒され、勇気を与えられる。そういう自然こそ一つのですね、神が私たちに示している大きな神の存在を知らせるこの書物なのだ。その詩編19編はさらに続いてこう言ってます。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。神は神を知るもう一つの書物を私たちに与えてくださっている。じゃあそれが聖書であるというので、ジュネーブの改革者カルバンは巨大な宇宙を研究する、まあ、マクロコスモスと、巨大な宇宙を研究する。また同時に、その中に住む、例えば人間の体、その微細なですね、精密な研究、これはミクロコスモスというふうに言われるそうですけど、そういうマクロの宇宙、世界、そしてまた同時にこのミクロの世界を学ぶことをこのカルバンは推奨したというふうに言われております。例えば人間の心臓は1日に10万回も脈打っており、8トンもの血液を体内に送り込んでいる。人間の目の網膜は厚さ 0.2 ミリの透明な膜で、そこには1億2000個の細胞が敷き詰められており、それによって物事の色とか形とか光を正確に脳細胞に伝えている。その小さな薄い網膜の働きがそれをしている。そのようなことを研究するということも実は神の存在を私たちに教えている。これは自然ということですよね。しかし同時に神はなぜ人間に聖書という書物をお与えになったんだろうか。それは 人間が生きていく上でいろいろな悩みや苦しみや悲しみ、そして人間の罪とその結果である死の問題が人間にはあるからであります。人間にはイエスという救い主が必要だったのでありますね。これが前々回我々が見たヨセフに夢で天使が伝えた言葉、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからであると、そう記されていました。この罪から救うというところの訳ですけれども、これは口語訳聖書はですね、諸々の罪から救うものというふうに訳しておりました。まあ複数形が使われている。ですから正確に言うと、まあ、罪からっていうよりも人間にはいろんな罪があるということですよね。そのどういういろんな罪、その罪からですね、救う救い主が必要だった。まさにそれがイエス・キリストだったんだ。この世界の成り立ちや構造を、人間はどんなに正確に精密に作られているとか、この宇宙の働きがどんなものであるかということをたとえ知らされたとしても、そういう知識を得たとしても、そこに生きる人間の苦悩、罪と死の事実、その悲惨な結果から我々を救い出してくれる者がいないとするならば、悲惨なことであります。その我々を救い出すために主イエス・キリストが送られた。もし我々が罪と死の悲惨な現実に取り囲まれているだけならば、我々に平安はないのであります。まさにその我々の死と罪から我々を救うために、神はメシア、キリスト、救い主をこの世に送られたのであります。この主に出会うことが救いであります。先ほどの9節、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。この方に、この救い主キリストに人生の照準を合わせていく、この救い主イエスキリストに出会っていくこと、その時人は豊かな祝福と豊かな恵みに満たされていくのだ。あのヨハネ福音書1章の初めの方にクリスマスの出来事を書いておりますけれども、ヨハネの表現はこうであります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠に満ちていた。恵みの上に恵み、私たちは恵みの上に恵みを受けた。恵みに恵みを加えられた。そう訳しています、ね、イエス・キリストを知るということは、私たちのうちに恵みから恵みへ、祝福から祝福への人生を歩むことができる。罪の許し、神の愛、神から来る希望、信仰と希望と愛、そういう諸々の恵みの中に私たちは生かされていく。そして私たちはこのが生きているこの世界、それを私たちが神の栄光を表していく、そういう舞台としていくことなのだということで、今日お二人の方が洗礼を受けられました。お二人はそれぞれ歩んでこられた人生は違います。お一人はこの関さんは生まれた時に右目に障害を持って生まれられたとお聞きしました。さまざまな苦悩が人の何倍もあったと思われますが、十字架の主が私を待っていてくれたと諮問会の席上を語ってくださいました。十字架の主イエスキリストが すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。その御言葉を語ってくださった主イエス・キリストのもとに導かれて、もう心配することはない。私はあなたをあがなった。あなたの罪を許した。あなたは私のものだ。あなたは神のしもべ、私の愛する友と言ってくださる主イエス・キリストに従ったのであります。関さんのこれからの人生にも神の栄光が表されていくと思います。若い時からさまざまな書物を読み、考え、そして試作し、悩みの中でそのような技を行ってきた、今までそのように関さんを導いてきた星が、今ついに幼子イエス・キリスト救い主のもとに導いたのであります。もう一人は武田さんです。武田さんは50年間弁護士としてのお仕事に携わってこられました。その働きの中で弁護士というお仕事は、実は日本国憲法に基づく弁護士法という法律によって定められているんだ。その第一条に、弁護士は基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とすると明記されているそうです。自分は弁護士として、とりわけ人権派弁護士として働いてきたが、自分の背後にはこの弁護士法があり、その背後には日本国憲法がある。さらにこの憲法の背後には聖書の考え方、聖書があるんだ。そしてそれは神につながっていくことだ。自分の仕事の背後に見えざる神の聖霊の働きがあったことを自分は信じている。裁判のお仕事で 99.86% 負けるというような、そういう裁判に取り組む時も 0.014 の可能性を信じてやってきた。無罪を勝ち得たこともある。それができたのは自分の武田家の家訓として、パウロの戦方作れども望みを失わずという言葉が自分にはいつもあったからであると語ってくださいました。今イエス・キリストがニコデモに言われた言葉を信じる。人は誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。この主イエスの言葉を信じて洗礼を受けたいと志願されたのであります。この話を聞いて私はこのようにして主イエス・キリストに出会ったのだなというふうに思わされました。また3人の転入会をなさった方々、山本さんご夫妻、武田夫人、いずれも主イエス・キリストの救いに預かって、これからの人生をさらに主と共に歩んでいきたいということを新しく決心された方々であります。最後にエペソ人への手紙第6章にパウロはこういう言葉を書いています。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。悪魔の策略に対抗して立つ。この立つという言葉は、幼子を救い主として世に立てられた、星がこのイエス・キリストの上にとどまったというその言葉でなのであります。イエス・キリストが救い主として立てられたと同じように、私たちもこの世に立っていくように、イエス・キリストを信じて立っていくように。我々の周りには悪魔がいる、そういう支配がある。そういう悪魔の支配に抵抗して立つことができるように、神の武具を身につけようというのであります。そして聖書はさらに、神の武具とは何か、それは神の言葉であると。神の武具、それは霊の剣、 すなわち神の言葉とあります。私たちは毎週ここで聖書を通して神の言葉を聞き、神の武具で耳を傾け、この世にあって神に立てられて、そして神の栄光を表す人生を歩んでいきたいと願うのであります。お祈りいたします。父なる神様、2016年のクリスマスの恵み、ここで罪を言い表し、あなたのしもべとなった二人の兄弟たち、また三人の兄弟と姉妹たち、どうかあなたが今後の歩みの人生をすべて守り支えて、日本橋教会員とともども神の民として、礼拝の民としての生涯を終わりの日まで歩み続けることができますように、豊かな聖霊の導き、神の御言葉を豊かに与えてくださいますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。